心の耳を開かれる詩編40編。昨日も今日も美しい日差しですね。いかがお過ごしでしょうか。東教会のすぐ近くに家の周り一面に様々な色のアジサイが咲いている家があります。本当にこの時期のために丁寧に育てておられる感じです。これから間もなく梅雨に入りますが、このようなお宅があるというのは嬉しいですね。先日と再来聖日は呼ぶ気での神ご自身による語りかけの言葉からお話ししております。神が苦しみうめく呼ぶに向かって、この世界は神の美しい創造のみ業で満ちていることを語る箇所です。毎週メッセージ原稿をこちらのホームページで公開しております。また音声メッセージはこちらのポッドキャストで過去のものもお聞きいただくことができます。ぜひご友人にご紹介いただければ幸いです。とにかく、この呼ぶ気における神ご自身の語りかけと詩編104編に多くの共通の表現や同じ視点があることに驚きました。どちらがどちらの影響を受けているというよりも、同じことを別の視点から語っているという不思議が見られます。以前、ご紹介しました僕の郷里の大雪山朝日岳を登山、散策した時に、この詩編104編がまるでこの山の情景を語っているようで嬉しくなりました。特に以下の描写です。主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲まさせ、野ロバの渇きを癒されます。その傍らには空の鳥が住み、それらは枝の間で声を上げます。主は高殿から山々に水を注ぐ方、あなたの御業の実りで地は満ち足ります。朝日岳山頂のからのスロープが穏やかに変わる部分に泉が湧き出し、そこから川になって、それが徐々に広くなります。残雪と高山植物のコントラストが美しく、鳥のさえずりも聞くことができます。中腹には天然の温泉もあり、ほとんど人がいない中でそこに浸かることもできます。また6節には原初の世界を覆っていた大水、テホームのことも描かれます。これはノアの大洪水の話にも通じます。日本は島国ですから、この海と陸の境界を創造主ご自身が定めてくださるということは、とっても身近な感覚ではないでしょうか。現代の私たちは、地球が太陽の周りを1年かけて回り、月が地球の周りを1ヶ月かけて回るということを、当然のことのように理解しています。聖書の時代の人々は、そのような感覚など、及びもつきませんでした。しかし、そのような宇宙の法則を理解したからといって、人生に何の変化が生まれるのでしょう。それが何らかの生きやすさにつながっているのでしょうか。神の不思議な創造の御業への感動が薄くなった結果、自分の未来は、自分の努力次第と考えるようになり、それがある種の人々をますます傲慢にする一方、ある種の人々を自己嫌悪と無力感に追いやってしまいます。しかし、よくよく考えると、自然という考え方は極めて異教的な発想です。これはもともと、自然と呼ばれる仏教用語でした。すべてのことに因果律を認め、創造主の存在を必要としない世界観です。聖書によると、すべてが神の見ての業であり、毎日が神の不思議な創造の御業で満ちているということになります。この真理の確かさは、自然科学の発展によって、いささかも揺るぐことはありません。私たちは、もっと頻繁に、神の創造の御業の不思議に感動する瞬間を大切にすべきではないでしょうか。以下の詩編104編1から25節の詩訳講読文を味わっていただければ幸いです。先日の礼拝でみんなで共に講読しながら、改めてこの歌の美しさに感動していました。我が魂よ、主ヤハウェを褒めたたえよ。主ヤハウェ我が神よ、あなたは誠に大いなる方。あなたは威厳と威光を身にまとっておられ、光を衣のようにまとい、天を幕のように張られます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、密雲をご自分の車とし、風の翼で進まれます。あなたは風をご自分の使いとしておられます。燃える火をご自分に使えるものに。主は地をその木の上に据えられました。とこしえまでも揺るぐことがないようにと。大水であなたは衣のように地を覆われました。 山々の上に水はとどまりました。あなたの叱責によって水は逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。水は山々を登り谷を下りました。あなたがそのもといとされた場所へと、あなたは境を定められました。越えることがないように、水が再び地を覆うことがないようにと、主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、野のすべての獣に飲まさせ、野ロバの渇きを癒されます。その傍らには空の鳥が住み、それらは枝の間で声を上げます。主は高殿から山々に水を注ぐ方、あなたの御業の実りで地は満ち足ります。あなたは家畜のために草を生えさせます。人が労して得る作物をも、主は地からパンを生じさせ、ブドウ酒は人の心を喜ばせ、油は人の顔を輝かせ、パンは人の心を支えます。主ヤハウェの木々は満ち足りています。主が植えられたレバノンの杉の子も、そこに鳥は巣をかけ、コウノトリはもみの木を宿とします。高い山は野ヤギのため、岩は岩だぬきの隠れ場。主は季節のために月を作られました。太陽はその沈むところを知っています。あなたが闇をもたらされると夜になり、そこであらゆるのの獣が這い回ります。若い獅子は餌食を求めて吠えたけり、神に自分の食物を求めます。太陽が昇ると彼らは退いて、自分のねぐらで横になります。人は自分の仕事に出て行き、夕暮れまでその働きにつきます。主ヤハウェよ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。すべてを知恵によって作られ、地はあなたのもので満ちています。そこには大いなる広がりゆく海があります。這うものや生き物は数えきれません。小さいものも大きなものも。以下は今から40年余り前の米国のゴスペルシンガーエイミー・グラントが歌った詩編104編の歌です。この最後の24、25節の歌詞がそのまま歌われています。とっても素朴な中にこの歌の感動が伝わってきます。